もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは、はい。
今日はどんなご相談ですか？
夫婦問題なんですけども、
はい。
もともと喧嘩がとても多くて、うん、
はい、
警察沙汰にもなるような乱暴な喧嘩をしてきたんですけども、
はい。
いろいろ本を読んだり、
うん、
人生相談を聞いたりして、
はい、
解決してきたんですけども、
うん、
まだ引っかかるところがありまして、
うんうん、
ご相談させていただきたいんですけども、
はい、あなた今おいくつですか？
44です。
はい、ご主人はおいくつですか？
34です。
はい、お子さんはいらっしゃるんですか？
はい、0歳がいます。
あ、男の子女の子？
女の子です。
女の子、はい。じゃあ3人で暮らしてらっしゃるんですか？
そうです。
あ、そうですか。はい、派手な夫婦喧嘩いろいろなさってきたんですか？
はい。
どんなことで喧嘩になってるんですか？
喧嘩になる内容は本当些細なことで、
うん、
お互い感情的になってしまい、
うん、
ご近所様にも伝わるような大喧嘩になってしまったがゆえ警察沙汰になるっていうことを繰り返してきたんですけど。
警察沙汰っていうのは誰かから通報されちゃうんですか？はいはい、
そうです。賃貸だと聞こえちゃうので。
ご近所の人が警察呼んじゃうってことですか？
はい、そうです。
うん、結婚して何年ですか？
6年です。
でも喧嘩してない時は割と仲がいい方ですか？はい、
仲が良かったと思います。
それはどうして？心に何か引っかかるものがあるんですか？
主人の方が会社を代理店という形で経営してたんですけど、今はしてないんですけど、
うん、
お金の未払いだとか借り入れだったりとかがあったんです。
うんうん。で、今ご主人は会社経営していらっしゃらなくて、はい、どういうお仕事なさってるんですか？
今はそういうメーカーさんにそのまま社員になったというか。
代理店だったのが社員になった。はい、はいはいはいはい。借り入れっていうのはどこから借りるんですか？
一般の金融業者です。
いくらぐらいあるんですか？
合計だとおそらく3、400万だと思います。
それが会社を経営した時の、まあ、赤というかってことですよね。
ちょっとわからないです、過去のことなので。
その会社はあなたと結婚する前からずっとやってたんですね。
はい、
まあ、そのことがじゃあ原因ではないわけですか？そのなんとなくすっきりしないっていうのは。
それだったり、まあ、子供が生まれてからは生活にちゃんとくれてるんですけども、
うん、
それ以外計画とか休みの日とか全部私が決めて行動するっていう、
うん、
こうなんか一緒に共感できないというか、
うん、
なんかこう楽しむ、本当仕事一本、仕事ばかりされてる方なので、
うん、
そういうところにもこう不安があるというか。
失礼ですけど、どうやって知り合ったんですか？
まあ、私の仕事場に彼が出入りしてました。
じゃあ最初はその仕事を一生懸命やる姿が良かったなと思われるんですか？
そうですね。
だけどいざ家庭に入ってみたら仕事のことばっかりであまり家庭を顧みなかったりする。
言えば何でもしてくれるんですけど、お金で買ったプレゼントが喜ぶと多分思ってまして、こう考えたりだとか一緒に行こうよっていう、
うん、
そういう行動がなさすぎて一つもない。
それでちょっと不満が募ってきたっていう感じはあるんですか？
不安ですね。ここまでこう、うん、何かこう一緒に楽しめることがないのに、
うんうん、
ずっと行って大丈夫なのかなっていう不安と、あとやっぱりお金のことをですね、それとあと喧嘩をするともう家を出て行ってしまって戻らないんですよ。なので、まあ、夫婦の意味がないなって本当にここ1年ほど強く思い出して考え出しました。
でも喧嘩して出て行っても1日2日経ったらスーッと帰ってくるんですか？
いえ、それがこの1年は本当にひどくて、
うん、
1ヶ月に数日ぐらいしか戻ってこないとか、私が寝てから戻ってきて、
うん、
私が朝ちょっと出てる間にこう顔を合わさないように出ていくっていう。
それなんでだろうか。
やっぱ本人的にはこう仲直りしようと思って戻ってくるんですけど、
うん、
そこは私がおそらく悪いと思うんですけど、まあ、うまく明るく迎え入れないというか、 私もムスッとしてるというか、多分それがもう嫌で出て行ったり戻ってこないっていう。
ご主人から離婚とかそういう話とか出たことあるんですか？
全くないです。私の方からちらほら言っても向こうが、いやなんとか頑張ろうって言ってくる方です。
で、あなたも離婚する気はないんでしょ？
今すぐはもちろんないんですけど、そういうことをやっぱり考えて行動に移していった方がいいかなっていうのを、こうそれを内に秘めながら暮らすっていうのも嫌な性格だと思うんですけど。
じゃあ離婚は少し考えてらっしゃるんですね。
少しはちらほらやっぱり考えてしまいます。
はい、わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、あのね、夫婦喧嘩してる時にこの離婚の話題っていうのは、
はい、
脅しで使ったらダメなんだよね。
はい、
あのね、はい、私ちゃんと聞きたいんだけど、
はいはい、
離婚をちゃんと考えたときに、あなたは今赤ちゃん連れて一人で生活できるんですか？
無理です。
無理なのね。だから経済的に一人ではできないですよね。
はい。
じゃあ、あなたの実家は、例えば赤ちゃんを連れて、はい、あなたが帰ったときに受け入れてくれます？
それも無理です。
それも無理。はい、それだったらあなたね、これって選択の余地ないじゃん。だから離婚を考える資格はあなたにはないのです。そこをちゃんとわからないとダメよ。
はい。
うん。あのね、もう離婚したい離婚したいっていうのは、あなたがそういう立場だっていうことは、もちろんご主人は百も承知なわけですよ。一人では食えないだろうし、実家にも帰れないだろうって。その時に、あなたがご主人に対して離婚なんていう話を持ち出すとね、脅しにもならないっていうか、ただの嫌な女でしょう。出来もしないくせにって話じゃん。
はい。
離婚して一人で生活もできないくせに、俺だけに謝らせたいっていう話じゃない？
はい。
あのね、離婚っていうのは、ちゃんと考えるならちゃんと考えていいですけれども、経済的にね、
はい、
無理だし、精神的にも無理だっていうことなんだと思うんだけど、赤ちゃん連れてね。
はい、
何としてでもこの子を食わせてやるみたいな話じゃないわけだから、そしたらね、これやっぱりあなたが悪いと思わなきゃダメだわ。経済感覚って一人一人違うからね。あなたが例えばそんなこと誠意がないんじゃないかとか、あるのにあるだけ返せばいいじゃないかっていうのは、会社もやっていないあなたの感覚なんだよね。で、彼は一応仕事をすごくしてるわけですよ。
はい。
だからね、あなたが聞きすぎるんだと思うよ。あなたが離婚する気がないっていうか、離婚できないっていう状況にある限りは、聞いて不愉快なんだから聞かなきゃいいと思うんですよ。だから、誠意がないじゃないかなんてこと言ってみてもしょうがないじゃない？
そういう話は主人とはしてない
って。うん、してなくても、そういうことをあなたが思ってるっていうことが問題でね。それは自分で暮らせない限りは思う資格ないんですよ。
それに向けて、もうじゃあ信用して。
信用なんかできなきゃ来ないじゃん。だって感覚違うんだから、あなたはそこが信用できないんだから。
はい、
知らなくていいっていうこと、難しいかな、難しいかもしれないけど、私が心配するのはね、子供がね、
はいはい、
ずっと今から1歳2歳って大きくなっていくのにね、
はい、
親がいつもねツンケンツンケンしてるっていう状態がね、
はい、
おそらくもう子供って気持ちを病むんだよね、
はい、
そうすると子供にとって人生ってさ、家庭と学校だけなのにさ、学校で嫌なことがあったらうちでかばってもらえるはずなのに、まずその核のうちが嫌なところだと、もう本当に生きづらい話になっちゃうのよ。だからね、いつかは離婚してやろうっていう覚悟を持っていた方がいいでしょうかっていう質問に答えると、それはできないんだから。ちゃんと離婚しようって具体的な覚悟がある人っていうのは今離婚しますから。あなたにはその覚悟がないっていうことは、うちの中の 喧嘩というか何かは全部あなたが悪いと思った方がいい。だからあなた自分でも気がついているけれども、ただいまって帰ってきた時にね、やっぱニコニコしてないと、それは子供のためだと思ったらできるんじゃない？
そうです。
うん。あと、不愉快だっていうことを伝えたとしても、好転しないよね。だから、楽しいっていうことを表していくと、変わるかもしれないよ。あなたが帰ってきて、いるだけでいいから、もう毎日いてよみたいな、
はい、
そういう態度に出たら、向こうは変わるかもしれないけれども、
はいはい、
あなたがその私は胸に一物離婚はいつでもあるみたいな、あなたのその経済感覚は信用できないみたいなことって伝わるからさ。
ああ、言ってなくても伝わる。
うん、伝わる伝わる。だからそれはもう無駄なことだから、
はい、
自分だけが悪いと思った方がいい、うん、なぜかっていうと離婚できないからっていうのが前提ですよ。私
もし自分で生活できる力があればある程度、
うん、力があればっていうのはいつか力がついたらって話じゃなくて、
はい、
そういう心のある人は赤ちゃん連れてもう出てるって、
はい、
うん、はい、だからお金が貯まったらとかそういう話じゃなくてね、はいはい、私はもう一人でも生きていくっていう人はもういないんだよそこに、
はい、
厳しい言葉で言うとね、
はい、
そこにあなたはいるんですよ。その性格のだらしなさみたいなことをね、自分が認識しないとダメなんだよ。あとはもうね、楽しくするしかないじゃん、子供のために。次に帰ってきた時、何という言葉をかけようかっていうのを本当に考えてくださいよ。
はい、
うん、厳しいことを言いましたけれども、あの子供と自分が楽しくなるためだからさ、
はい、
ちょっと頑張ってセリフを捏造してみなさい。できるから、
はい、ありがとうございます。
頑張ってね。
もしもし。
もしもし。
少しは納得なさいましたか？
はい、
私ね、一個考えてもらいたいなと思うのは、
はい
はい、10歳年下の彼を好きになった時、どこが好きになったんですか？
はい、やっぱり自分にない仕事熱心なところですか？
うん、そのまんま仕事熱心ないい男じゃないですか。
はい、
私そこ好きだったんだろうなと思ったから今聞いてみたんですけど、
はいはい、
今なんでそんなに不満なのかっていうと、
はい、
他の家庭は私と子供連れてパパがあそこ行こうよ、あんなこと楽しいよってやってくれてるっていう、そういう家庭がいいなと思ったからじゃないかと思うんですよ。
はい、
仕事熱心の男って絶対一生やらないから、そんなこと。うちの父がそうだったですし、うちの人もそうです、私も。でもそんなの私もそれで全然いいもんね。だからね、家庭っていうのは本当千差万別で、その人が生きてたらその人の数だけあると思うんです。はい、いわゆるテレビで映ってる幸せそうなゴールデンウィークの休日を楽しんでるような家庭とか、そういうのを見ててもあんまり自分たちとは違うと思った方がきっとよくって、
はい、
だからまず自分たちならではの家庭っていうものをどういうふうにしていくかっていうのがこれからの課題じゃないんですかね。
そう思います。
そうするとさっき先生がおっしゃったみたく、ブスッとしてたらやっぱりつまらないし帰ってきたくないなと思うし、家にいてくれて楽しそうに話しかけてくれた方がご主人も嬉しいし家庭も楽しくなるんじゃないんですかね。
はい、
不満なんて数えたらどんだけだって出てきますよこの先。でもそういうところを数えるよりは、あの人はいい、こんなにいい人だと思うところを数えた方がいいのかもしれないですね。
うん、はい、
うん、お子さんのために頑張ってください。
わかりました。
はい、失礼します。
ありがとうございます。はい、失礼します。はい。